皆さんおはようございます。今日もご一緒に聖書の御言葉を読みながら神様の御心ご性質に触れていきぐそのひとときを持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでは神様が裁きの日を与えることが書かれています。そしてこの裁きの日の前に使者が使わされて主の道を整えること、またイスラエルをその時には金のや銀のように精錬するということが予告されています。そのためにイスラエルに向かって、速やかに私のところに帰りなさいという勧めをしています。
マラキ書3章1節から7節。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。あなた方が尋ね求めている主が突然その神殿に来る。あなたが望んでいる契約の使者が見よ来ていると万軍の主は仰せられる。この方は銀を精錬し、これを清める者として座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にする。彼らは主に義の捧げ物を捧げるものとなり、ユダとエルサレムの捧げ物は昔の日のようにずっと前の年のように主を喜ばせる。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。しかしあなた方はどのようにして私たちは帰ろうかという。
ここから神様とはどのようなお方かをご一緒に見ていきたいと思います。まず天の父なる神様はどのようなお方であると書かれているでしょうか。6節を見てみましょう。ここでは主である私は変わることがないというふうに記されています。神様は変わることのないお方です。では一体何が変わることがないのでしょうか。それは神様のご性質が変わることがないということです。神様のご性質というのは何かというと、神様は愛であるということです。つまり神様の愛が決して変わることはないと言っているのです。イスラエルの民はこの時この御言葉をいただいた時点で、すでにこの先祖たちから遡ってずっと神様に向かって逆らっていたり、また神様から離れる生活をしていました。それでも神様はずっとイスラエルの民を愛し続けて、私のところに帰ってきてほしいと願っている、そのような姿がを見ることができます。放蕩息子の例えのように、放蕩息子のお父さんがずっと放蕩息子の帰りを待っているように、いつまでも神様は変わることなくイスラエルの民を愛し続けていて、また彼らがご自身のところに戻ってくるのをずっと待ち続けていたわけです。私たちにとっても神様は同じことをしてくださいます。神様は私たちがどんなに一時的に神様のところを離れてしまっても、また神様に背を向けて自分勝手な道を歩んでしまっても、神様はその愛を変えることをなさらないで、いつまでも私たちを待ち続けてくださる、そのようなお方です。ですから私たちは神様の愛を疑ったり、またもう本当に神様から離れてしまったから二度と戻ることができないと思うことなく、いつでも神様のところに戻ろうと私たちが決心さえするなら、神様は喜んで私たちを受け入れてくださいます。この神様の愛を疑うことなく、まず信じて、また神様にますます近づいていく、また神様のところに戻る決心をしたいと思います。では 神様は私たちに何を願っておられるのでしょうか。7節を見ると、私のところに帰れというふうに促しておられます。この時、私のところに帰れとは何を意味するのでしょうか。帰るということはどういうことなのかというと、この時イスラエルの民は神様のことも信じてはいたけれども、他のものも信じている、そのような不忠実な不安定な生活をしていました。神様のことは、知っているけれども、でも神様だけには信頼できないで、占いに頼ってみたり、また他の周辺諸国の強い国に頼ってみたり、また他の偶像により頼んでみたり、そのようなことをたくさんしていたわけです。ですから、この時神様が私のところに帰りなさいというふうに語っているのは、具体的にどうすることなのかというと、この時イスラエルの民は 100% 神様だけに頼ることが求められていました。神様だけに信頼して、神様だけに、捧げ物を捧げて、神様だけを礼拝して、神様が全ての必要を満たしてくださることを心から信じて、それを生活のレベルにまで、一致させること、それが神様のところに帰ることだったんですね。この私たちもイスラエルの民のように優柔不断な態度をとってはいないでしょうか。神様以外に、神様のことも信じているけれども、それ以外のものも頼ってはいないでしょうか。そしてむしろ神様よりもお金だったり名誉だったり、またあらゆる自分を守るためにいろいろなものにより頼んではいないでしょうか。神様だけに頼ること、神様だけを 100% 信じて、神様に自分のすべてを委ねていくことが、私のところに帰れという神様の招きに応えることです。私たちは神様のところに向きを変えて、また神様だけに信頼する、その決心をすることが、何よりも神様が喜んでくださることであることを知るべきです。そしてまた、ここにはイエス様のことも記されているので、ご一緒にイエス様の姿を見ていきたいと思います。この裁きの日が来ると、この方が来られるというふうに書かれているのがイエス様のことですけれども、イエス様は何をしてくださるのかが、ここに具体的に記されています。3節から4節のところを見ると、この方は銀を精錬し、これを清めるものとして座につき、レビの子らを清め、彼らを金のように銀のように純粋にするというふうに記されています。私たちは神様に従うことが正しいことを知っていますが、実はそうすることが自分の力ではできない、そのような罪深いものであることが今まで散々経験してきたことです。ですから私たちはもちろん神様に従いたいと思いながらも従うことができない、私の中には善を知っているのに善を行う力がないとパウロが告白したように、私たちも自分には本当に善を行う力がないこと、神様を喜ばせることができないことを本当に知ることがあります。ではそのことを知って、その後どうするかというと、イエス様が私たちを作り変えてくださるという段階に初めてそこから進むことができるわけです。私たちは自分にはどうすることもできないけれども、イエス様が私たちを変えてくださるということに希望を見出すことができます。これが福音なんですよね。良いニュース、グッドニュースなんです。私たちは自分自身では罪深くて、またこの罪から逃れることができなくても、イエス様が私自身を作り変えて、清めてくださること、そしてキリストに似たものと作り変えてくださることを期待することができるわけです。そしてそのイエス様はすでに来られて、また私たちがすでに救われていること、そしてこの救いが一時的なものではなくって、どんどん救いが完成していって、私たちが日々作り変えられていっていることを 信じてまた感謝する、そのことが私たちができることです。具体的にはここで清めるものとして座につきというふうに書かれていますけれども、私たちの心の王座をイエス様に明け渡す必要があります。イエス様は私たちを作り変えたいと願っておられるんですけれども、私たちがその心の王座を明け渡さない限り、イエス様は手をつけることがおできにならないんですね。とても真摯な方なので、私たちがどうぞ私の心の中を自由に取り扱ってくださいと委ねない限り、イエス様は決して無理にそこに押し入ったりはなさらないお方です。今私たちが自分の中でここだけは開けることができないという扉はあるでしょうか。ここだけは神様に従いたくないと思う、そのような領域があるならば、その鍵を今一つ一つイエス様に明け渡していきましょう。明け渡したならば、私たちには何もできなくてもイエス様がそこの戸を開けてくださって、きれいに掃除してくださり、また私たちの思いを変えてくださり、私たちの考えを変えてくださる、そのようなことを経験することができます。私たちが自分で掃除することができなくても、イエス様が掃除をしてくださるので大丈夫なんですね。ですから今私たちは決心して、開けることのできなかった、それまで開けることのできなかった、また傷つきすぎて触ってほしくないと思っていた、そのような心の扉一つ一つをイエス様に明け渡していきたいと思います。その決心をするならば、あとはイエス様がその部屋がどんなに汚くても、またどんなに傷んでいても、どんなに傷ついていても、きれいにすることがおできになりますし、また癒してくださることがおできになります。この今まで触られていない、神様に触れられていない領域をイエス様に明け渡すことから始めていきたいと思います。そうするならば、私たちは神様のところに帰って、神様と一緒に日々を過ごすことができるようになっていきます。今年は残りわずかですけれども、神様と共に歩み、またイエス様にその心の王座を明け渡す、新しい年に向かってそのような準備をしていきましょう。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。